お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしております。今回から旧約聖書エズラ記の学びに入ります。今日の聖書の箇所はエズラ記1章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、今回から旧約聖書エズラ記の学びに入りますが、この書の著者はエズラで、彼はヨシア王の治世に立法の書の写しを発見した大祭司ヒルキアの子孫です。エズラ記7章の一節にはこのように書かれています。これらの出来事の後、ペルシャの王アルタシャスタの治世にエズラという人がいた。このエズラはセラヤの子、順次遡ってアザルヤの子、ヒルキアの子。ここにはエズラがヒルキアの子であると書かれています。そして第二歴代史34章14節には祭司ヒルキアがヨシア王の治世に立法の書の写しを発見したことが書かれています。第二歴代史34章の14節、彼らが主の宮に携え入れられた金を取り出していたとき、祭司ヒルキアはモーセを通して示された主の立法の書を発見した。エズラは捕囚の間、祭司として奉仕することができませんでした。なぜならそこには宮がなかったからです。宮はその前に破壊されていました。でも彼はその代わりに神様の御言葉を学ぶことに時間を費やしました。エズラ記7章6節には彼がモーセの律法に通じている学者であったと書かれています。エズラ記7章の6節。エズラはバビロンから登ってきたものであるが、イスラエルの神、主が賜ったモーセの律法に通じている学者であった。彼の神、主の御手が彼の上にあったので、王は彼の願いを皆叶えた。同時にエズラは偉大な信仰復興者、リバイバリストであり、改革者でもありました。リバイバルはエズラが神様の御言葉を読み上げることで始まりました。そのリバイバルについては、ネヘミヤ記8章で見ることになります。またエズラはおそらく第一と第二歴代史と詩編119編の著者であったと思われます。またエズラはシナゴグを組織し、そして聖書の聖典を決めることと詩編の編纂を手助けしました。バイブルスタディはリバイバルのための神様のご計画ではないでしょうか。リバイバルを経験したドワイト・エル・ムーディは次のような意見を言いました。次のリバイバルはバイブルスタディによるリバイバルになるだろう。組織やメソッドやからくりを使ってリバイバルをせき立てようとした人たちは皆失敗しました。リバイバルは人々が神様の御言葉に帰ってくる時にだけ起こるのです。エズラ記のテーマは、主の御言葉です。この小さな書の中に、神様の御言葉に対する直接の言及が10箇所もあります。エズラ記1章の1節、3章の2節、6章の14節と18節、7章の6節と10節と14節、そして9章の4節、そして10章の3節と5節です。神様の御言葉の役目が これらの人々の相対的、宗教的、社会的、商業的、そして政治的な生活の中に見られます。この書の鍵は、エズラ記9章の4節と10章の3節に見られますが、彼らはイスラエルの神の言葉、または神様の命令を恐れていました。エズラ記9章の4節には次のように書かれています。捕囚から帰ってきた人々の不信の罪のことで、イスラエルの神の言葉を恐れている者は皆、私のところに集まってきた。私は夕方の捧げ物の時刻まで色を失ってじっと座っていた。続いてエズラ記10章の3節。今私たちは私たちの神に契約を結び、主の勧告と私たちの神の命令を恐れる人々の勧告に従って、これらの妻たちとその子供たちを皆追い出しましょう。律法に従ってこれを行いましょう。ムーディー聖書神学校の校長を務めたアメリカの聖書学者ジェームス・ M ・グレイ博士は、エズラ記に関して次のような意見を述べています。私たちはすでにバビロン捕囚がユダヤ人たちに民族的な悔い改めとそれによる国家回復をもたらすことはなかったことを見てきた。エズラ記を読むことで明らかにされるように、ペルシャの王クロスが捕囚の人々にエルサレムに帰って宮を建て直す許可を与えたとき、どうにか5万人の人々がその特権を利用したが、そのうちのかなりの人数が祭司たちともっと階級が下で貧しいレビ人たちだった。エズラ記は最後の歴史書ですが、歴史書は順番通り並んではいないのです。第二歴代史を終えたとき、私たちは南王国ユダが70年間捕囚にされたことを見ました。私たちはエズラが彼らの歴史を拾うまでは、捕囚の後、彼らから一言も何も聞いていませんでした。捕囚の後の書と呼ばれている三つの歴史書があります。それはエズラ記、ネヘミヤ記、そしてエステル記です。また捕囚後の預言書も三つあります。それはハガイ書、ゼカリア書、マラキ書です。さて、エズラ記とネヘミヤ記は同じ時期に書かれました。エズラは祭司であり、ネヘミヤは一般市民でした。彼らは神様の御心がエルサレムで達成されるように一緒に働きました。城壁とエルサレムの町と宮が再建されるのを見るのに、彼らは一緒に用いられました。預言者ハガイは実際的な人物でした。宮の再建と改装は彼の究極的な情熱に基づいたものでした。彼は素朴で非常に実直な人物でした。その一方、ゼカリアは夢見がちな人で、行動の人ではありませんでした。面白いことは、ゼカリアは宮の寸法や宮に扉や土台がなければならないなどということは考えもしなかったのです。ハガイとゼカリアはちょうどエズラとネヘミヤのように一緒に神様に用いられました。ハガイ書とゼカリア書はエズラ記と一緒に学ぶべきです。なぜならこの三つすべてが宮の再建の時に書かれたもので、建設を励ますために与えられたものだからです。エズラ記5章の1節にはこのように書かれています。さて、預言者ハガイと井戸の子ゼカリアの2人の預言者は、ユダとエルサレムにいるユダヤ人に、彼らと共におられるイスラエルの神の名によって預言した。エズラ記は二つの主要な部分に分けられます。捕囚の人々がゼルバベルに率いられてバビロンから帰還するのが最初の6章です。その時約5万人が帰還しました。その後エズラに率いられた帰還が7章から10章に書かれており、その時には約2000人の人たちがエズラに従いました。さて、エズラ記一章の本文に入りますが、一章の一節。ペルシャの王クロスの第1年に、 エレミアにより告げられた主の言葉を実現するために、主はペルシャの王、クロスの霊を奮い立たせたので、王は王国中にお触れを出し、文書にしていった。エズラは最初から神様の御言葉に強調点を置いています。同時にペルシャの王、クロスのことにも言及しています。彼は古代の世界の中で最も文明的な支配者たちの一人でした。彼は予言を受けた人物でした。彼は生まれる前から名指されていました。それは彼がペルシャの王として出てくるほぼ200年も前のことで、そのことがイザヤ書44章の28節に予言されています。イザヤ書44章の28節。私はクロスに向かっては、私の牧者、私の望むことを皆成し遂げる、という。エルサレムに向かっては、再建される。神殿はその元いが据えられる、という。イザヤ書45章の一節は次のように続きます。主は油注がれた者クロスにこうおせられた。私は彼の右手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、彼の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにする。クロスの宮廷では、ダニエルが首相で、明らかにダニエルが彼を生ける誠の神様の知識に導きました。クロスがイスラエル民族が自分たちの土地に帰って良いという宣言をする命令を出したとき、クロスは自分が何をしているのか分かっていました。主の御心がその行為の中に実現すると言われています。ここにまさに成就した予言が書かれているのです。イスラエルに関する70州の予言を含めて、ダニエルが彼の最も偉大な予言をしたのはクロスの統治の間でした。最低でも聖書の4分の1は、それらが最初に与えられた時には予言的でした。そのうちの多くの部分がすでに成就しました。エズラ記1章の1節は、成就した部分の聖書の御言葉の一つです。キリストが最初に来られることを予言した300以上の予言も文字通り成就しました。第一の予言の成就は、主はベツレヘムでお生まれになりました。ミカ書5章の2節にはこのように書かれています。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。第二の予言の成就は、主はエジプトから呼び出されなければならないという予言の成就です。ホセア書11章の一節。イスラエルが幼い頃私は彼を愛し、私の子をエジプトから呼び出した。第三の予言の成就は、エルサレムの近くの小さな町、ラマで嘆きが起こるという予言の成就です。エレミア書31章の15節にはこのように書かれています。主はこうおせられる。聞け。ラマで聞こえる。苦しみの嘆きと泣き声が。ラケルがその子らのために泣いている。慰められることを拒んで。子らがいなくなったので、その子らのために泣いている。マタイはこれらすべてのことを一つに合わせてクリスマスの物語を書いています。マタイの福音書2章は成就した予言についてだけ書かれています。またエズラ記1章の1節も予言の成就です。70年間の捕囚が終わって命令が出され、イスラエルの子らは自分たちの土地に帰ることができたのです。でもほんの少しの人々しか帰りませんでした。エズラ記1章に戻りますが、2節。ペルシャの王クロスは言う。 天の神、主は、地のすべての王国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムに、ご自分のために宮を建てることを私に委ねられた。クロスの命令はとても大切です。まず最初に、クロスは、地のすべての王国が自分に与えられたと言っています。クロスはこの時、彼の時代に存在していた王国のことを話していたのです。クロスはこの時代の重要人物でした。天の神、主は地のすべての王国を私に賜ったと彼は言っていますが、クロスはこの時代の頂点の支配者でした。彼は神様が彼の地位を与えてくださったと認識しました。今日この世界の何人くらいの支配者たちが自分は神様のしもべだと認めているでしょうか。その人たちが自覚しているかいないにかかわらず、彼らは神様によって職務につけられたのです。さて、天の神、主という表現に注目していただきたいと思います。これはエズラ記、ネヘミヤ記、そしてダニエル書に書かれている独特な神様の称号です。この表現はこの書に来る前には出てきませんでした。お分かりのようにエルサレムが崩壊した後、神様はもはやケルビムの間に座しておられる方という形で宮と一つにされることはできなくなりました。栄光はエルサレムの宮から去りました。エゼキエルはシェキナの栄光が去ってゆく幻を見ました。この理由から補修後の書の中では神様は天の神、主と呼ばれているのです。エゼキエルは神様の栄光がエルサレムの宮から去ってゆく幻を見ました。そして彼は栄光は宮から上に上がり、もしかしたら神様の民がご自分に戻ってきて偶像から離れ去るのではないかとしばらく見ていました。しかし彼らは戻ってきませんでした。栄光はエルサレムの町の上に行き、町の城壁の上でもう一度泊まりました。でも人々は神様に立ち返りませんでした。その後シェキナの栄光はオリーブ山の上まで登り、そこでもう一度待ちました。でもその時にも神様に対する立ち返りはありませんでした。そこで栄光は天に昇って行き、二度と見られなくなりました。ある日宮に紐の鞭を作って入って行かれた方がいました。この方は宮を清められました。この方は人間の肉体を取っておられたので、この肉が覆っていて、シェキナの栄光は目には見えませんでしたが、この方は神様でした。主はこの世に来られた時、ご自分の栄光を脇に置いて来られましたが、主こそ神である神、そして人である人であったのです。主のご栄光が覆い隠されていたので、主は拒絶され、十字架につけられました。人間が主を十字架につけたのですが、主は王の王です。マタイの福音書の中では、主は王として生まれ、王として生き、王として奇跡を行われ、王として教えられ、王として逮捕され、王として死なれました。主は王として葬られ、王として蘇られ、王として天に帰られました。そして主はいつの日にか、再び王としてこの地上に戻って来られるのです。 第一テモテ6章の15節にはこのように書かれています。その現れを神はご自分の良しとするときに示してくださいます。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主。今日主は天の神、主です。ですから私たちは主を探しにベツレヘムに行く必要はありません。主は天におられ、神様の御座の右におられるのです。シェキナの栄光が地上から取り去られた時、神様はご自分の民を異邦人の手に渡され、彼らをバビロン捕囚に送られました。神様はイスラエルの神権政治を取り消され、天の神様になられました。神様は今もご自分の古代の人々にとってはそうなのです。そしてこの地上全体の主としてのご自分の王座を再び建てられるまではそのままです。その時にはエルサレムは偉大な王である方の町となります。さてエズラ記の一章の二節に戻りますが、クロスがとてもはっきりと、この方はユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てることを私に委ねられたと言ったことに注目してください。委ねられたという言葉は神様が命じられたという意味です。これはクロスがこの時の異邦人の世の支配者であるということを覚えるとき、これはとても素晴らしいことです。見たところ預言者ダニエルのミニストリーを通してクロスは生ける誠の神様の知識を持っていたようです。クロスは今バビロンで捕囚になっていたユダヤ人たちにエルサレムに戻る許可を与えます。3節、あなた方すべて主の民に属する者は誰でもその神がその者と共におられるように、その者はユダにあるエルサレムに登り、イスラエルの神、主の宮を建てるようにせよ。この方はエルサレムにおられる神である。クロスは人々にエルサレムに登っていく許可を与えたのです。四節、残る者は皆その者を援助するようにせよ。どこに起立しているにしても、そのところから、その土地の人々が、エルサレムにある神の宮のために進んで捧げる捧げ物のほか、銀、金、財貨、家畜を持って援助せよ。人々が帰っていく許可が与えられました。帰っていくことを選ばなかった人々は、金や銀やそのほか価値あるものを持ってエルサレムで宮を再建する人々を援助しなければなりませんでした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイントロダクションとクロスの命令というテーマでエズラ記一章一節から四節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。